ハレルヤ、
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 ハレルヤ。
アメン。今日もただ主に期待していますでしょうか。
アメン。
どうぞ立ち上がってくださって、共に賛美の中、主の御臨在の中に入っていきたいと願います。今日も新しい一日が、新しい命が私たちに与えられていますけども、この時間、この命を主のために捧げようでありませんか。この礼拝を ただ主だけに捧げようでありませんか。私たちの持っている全てを主に捧げようでありませんか。アメン。で、まあ、この時間、しばらくの時間、主ご自身を求めて祈っていきましょう。この礼拝の中、主と出会うことを主を切に求めますと、その上渇きを持って主を求めていきましょう。というその叫び声を持って、さらに臨在の中に入っていきたいと願います。いきます。3、はい、イエスは私たちの救い主、イエスはあなたの御名を称えます。あなたの気に期待いたします。主、あなたの気軽にキリストを主の方、アーメン。私たちの問われに変わらない神に心からの礼拝を捧げていきましょう。あなたの力と、
あなたの力と、栄光あるその御名を御前に出て行き、
もう一度、あなたの力と、
あなたの力と、栄光あるその御名を、
そうです、御前に出て行き、
御前に出て行き、賛美捧げるね。
アメン。褒めて、
褒める
の力と、
栄光あるその御名を、
新しい曲ですけども、この賛美を主の御前に捧げていきたいと願います。神の道は完全、神の御言葉は純粋、真実であることを褒めたたいていきましょう。神の道は、
神の道は完全、主の言葉は純粋、主は身を避ける者の盾。
もう一度、神の道は、
神の道は完全、主の言葉は純粋、主は身を避ける者の盾。
主の他に、
主の他に神はいない。主の他に岩はいない。主の力帯びて歩む。勝利者の道を進む。
神の道は、
神の道は完全、主の言葉は純粋、主は身を避ける者の盾。
そうです、宣言します。神の道は、
神の道は完全、主の言葉は純粋、主は身を避ける者の盾。
主の他に、
主の他に神はいない。主の他に岩はいない。主の力帯びて歩む。
勝利者の道を、
勝利者の道を進む。
宣言します。主の他に、
主の他に神はいない。主の他に岩はいない。主の力帯びて歩む。
そうです、勝利者の道を、
勝利者の道を進む。
イエスこそ、
イエスこそ我が神、イエスこそ我が岩、イエスだけは変わらない。
イエスこそ、
イエスこそ我が神、イエスこそ我が岩、イエスだけは変わらない。
イエスこそ、
イエスこそ我が神、イエスこそ我が岩、イエスだけは変わらない。
宣言しましょう、イエスこそ、
イエスこそ我が神、イエスこそ我が岩、イエスだけは変わらない。神はいない。主の他に岩はいない。主の力帯びて歩む。
そうです、勝利者の道を、
勝利者の道を進む。
勝利者の道を、
勝利者の道を進む。
勝利者の道は、
勝利者の道を進む。
あなたはとこしえに変わらないお方、イエスだけは私のすべてです。アーメン。
メイエス様、あなたの他に
神はいないことを宣言いたします。イエス様のあなただけが私たちの主、私たちの神、私たちの王であることを高らかに宣言いたします。主よ、今日もあなたご自身が主であることを私たちに教えてください。神様、あなたご自身が主であること、その御座に仕えるべき方であることを覚えさせてください。どうぞ私たちの内側にあるまだ主の完成がなされていない、神の御国が広がっていない、その領域を主よ、この礼拝の中で取り扱ってくださって、主が私たちのうちで誠に主人となってくださいませようにお願いいたします。どうぞ私たちに福音を教えてください。私たちに御国を来たらせてください。主はあなたご自身と共に生きる、その御国に生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。その大いなる喜びの中に私たちを導き入れてくださいますようにお願いいたします。ますます主の御国を求めます。 Thank you.
悲しみ苦しみも
主の名を褒めたたえ感謝捧げます。聖霊様が我らの中に満ち溢れ、私たちと共にいてくださることを感謝します。イエス様は私たちを離れて決して孤児にしない、その約束をしてくださっていることを感謝いたします。今この時間も我らの真中におられ、私たちと共に歩み、そしてこの礼拝を喜んで受け取ってくださっている、その素晴らしい主を褒めたたえ感謝捧げます。聖霊様と、そしてこの花嫁なる教会が共に立って、主よ来てください、マラナタ、イエス様、あなたを叫び求め呼び求めます。花婿が花嫁に対する呼びかけ、それは乾いているものは来なさい、命の水が欲しいものはただでそれを受け取りなさい、与えなしにそれを受け取ることができる、そのように花婿は私たちを召してくださっています。今日主の御前に正直に心開いて求めたいと願います。主よ、乾くものは私です。あなたに満たされたいのは私です。今日も新しい命の水が必要です。尽きることのない命の水が腹の奥底から湧き上がりますように。聖霊の満たしと喜びが私を支配しますように。すべての不義を洗い流す主の清い水が私を覆い尽くしますように。あなたの命の水を注いでください。今ともにイエス様と名前を、主の皆を叫んで、ともに命の水が我らの上に注がれることを求めて祈ってまいりましょう。はい、イエス様、血の水で我を洗いへ清め、尽きることのないへ、命の水の川の流れが我が内に、血の水の川を持って我々を洗い清めたまえ。我が主の来られる道を、
我が主の来られる道を備えよう。十字架を持って血の果てまで行こう。我が主の栄光を歌うとき、我地の果てで主を迎えよう。
我が主の来られる道を備えよう。
我が主の来られる道を備えよう。十字架を持って地の果てまで行こう。我が主の歌う。
イエスよ来てください。アメン。私たちは今花嫁なる教会として聖霊様と共に立って叫びましょう。マラナタ、アーメン。主イエスよ来てください。私たちの叫びを持って主を求めたいと願います。共に叫んでまいりたいと願います。はい、マラナタ、アーメン。主イエスよ来てください。アメン。この叫びを持って主を褒めたたえます。感謝捧げます。今主が本当に愛してくださっているお互いの存在も私たちは愛を持って祝福したいと願います。シャローム。力強い挨拶を持ってお互いを祝福してまいりましょう。ハレルヤ。感謝いたします。今日も私たちは共にこの場所に集められ、神の家族が一つところで主を礼拝することができるこの特権恵みを感謝いたします。そして本当に感謝の捧げ物の時を持ちたいと願いますが、いつも私たちは神の国の法則、また神の国の住民としていきたいと願います。この地上の法則、この地上の住民、それは本当に経済を使えば使うほど貧しくなります。それを本当に手放せば手放すほど貧困がやってきます。しかし神の国に生きる者たちは違います。私たちは主に捧げれば捧げるほどますます豊かさの実を結ぶようになることを感謝いたします。この恵みはサイクルのように、私たちが主に捧げ、そしてまた主が惜しみなく雨を降らしてくださる。私たちは今貧困があるでしょうか、貧しさがあるでしょうか、経済的な必要があるでしょうか。それであるなら信仰を持って種をまくことを通して、その経済の呪いというサイクルを断ち切りたいと願います。そして貧しさのサイクルから本当に主ご自身の御国の富を受け継ぐ、そのサイクルの中へと入れられていきたいと願います。今日この私たちがまく種を持って、本当に私たちは信仰の宣言をしたいと願います。今日捧げる、その捧げ物を手に持ったならそれを掲げてください。お祈りいたします。天の地なる神様、私たちに捧げることができるこの恵みをも与えてくださっていることを感謝します。手にある種は小さな種かもしれません。しかしこれを今私の信仰を持って撒きます。この捧げ物、ただ金額ではなく私の心をここに添えます。主が私の心を受け取ってくださいますように。心からの賛美、心からの礼拝、心からの捧げ物、主はそれを喜んで受け取ってくださることを感謝いたします。そして全てここに集いました神の家族の貧しさのサイクルが完全に断ち切られることを宣言します。全ての呪いはイエス・キリストの十字架の血潮によって我らの後ろに引き下がれ。全ての貧しさ、病、貧困、全ての恐れの力が私たちの人生から、家族の中から、後ろに退いていくことを宣言します。開かれた天の窓が絶えずあり、我らの上に日々新しく主の恵みが降り注ぐことを感謝し、愛するイエス様の名前を通してお捧げいたします。アメン。Yeah. の声、
喜びの歌声、天地に満ち溢る踊りもあって主を褒めたたえよう。この口も手足も主を賛美するため与えられたものだから、主に捧げます。十字架の
私たちの持てる全てのものを持って神を賛美します。アメン。私たちの心を、私たちの言葉を、私たちの生き方を持って神を賛美します。アメン。私たちの霊を、私たちの魂を、私たちの肉体を持って神を賛美します。アメン。主を称えます。今日新宿シャローム教会に初めて、もしくは第3礼拝に初めて来られたという方、この中におられたら立ち上がっていただくことはできますか。ウェルカムしたいと思いますが、いるのではないかなと思っているんですが、いらっしゃらないですか。大丈夫ですかね。はい、大ベテラン、ありがとうございます。いくつかアナウンスしたいんですが、まずですね、第3礼拝のアサリ家の、に第2子が生まれました。来てますか。まなべさん来てる。ああ来てる、まなべさん来てる。おめでとうございます。元気な男の子が生まれたということで、はい、よかったです。感謝です。はい、今後の予定なんですけれども、10月の26日には、月に一度のハレルヤカフェ礼拝が松戸ハレルヤカフェで持たれます。メッセンジャーは斉藤明兄弟。また27日はですね、手塚先生が来られて第2礼拝、第3礼拝でメッセージを取り継いでくださいます。そして、これは東京リバイバルという私たちが、こう関係しているグループの主催の集会なんですが、11月の2日から4日の3日間、祈りのリバイバルという集会を持ちます。3日間なんですが、3つの場所でやり、そのうちの1日はシャローム教会ということになっています。はい、よろしくお願いいたします。はい、アナウンスは以上です。講談に慎吾先生を拍手でお迎えしたいと思います。
アメン。ハレルヤ、感謝します。素晴らしい主に感謝の拍手を送ります。アメン。主は真実の方、素晴らしい方であられることを感謝いたします。今週のですね、火曜日は祭日になりますけど、天皇の即位の時です。春兄がですね、バーベキューを計画してくださってますので、そこに参加する 方はですね、ぜひご参加ください。そして、私はですね、この場所で祈り会をですね、1時から3時、天皇が即位するその時間に合わせてですね、この即位に対する、まあ本当にこの天皇家は代々太陽神とのですね、この即位の時に契約を結びます。そして本当にこの日本がこれからもなお太陽神との契約の中に立つのではなく、誠の義の太陽であられるイエス様との契約に立つことができるように、私たちは鳥なし祈り、令和というですね、時代ですけど、この時代は本当に主ご自身が働かれる時代になることを感謝いたします。 ある人々が解説をしていましたけど、この霊という、令和の霊という漢字自体が象形文字で、それが神の前にひざまずく人の姿を描いているというですね、そのようにですね、解説している人々がいました。それですので、本当にこの時代、祈る者たちを通してこの時代、この国家が変えられていくことを信じます。天皇家は日本の 国内においての役割は一応日本の祭司という立場です。しかし私たちは御国の祭司たちです。ではどちらの方が権力があるかというと、御国の祭司たちが宣言することがその国家その時代に変化をもたらしていきます。それですので、この天皇家の即位に合わせてですね、私たちはこの国の王はイエス様ご自身であること、そしてこの国は本当にこの偶像の神々、また偽りの神々と契約に立つのではなく、イエス・キリストとの契約に立ちます。そして日本はもはや主に従わないヤギのような国家ではなく、主にもう最後の時代に従っていく、そのような羊の国、そして国々を祝福する、そのような国へと変えられていくということを宣言したいと願います。今回イスラエルに行ったその機会の中にはですね、このマラキの墓、まあ、毎年行くんですけど、私はそこ本当に愛する場所の一つです。マラキとともにゼカリア、その他にもハバクク、多くの預言者たちがそこに眠ってます。さらに40数名の預言者たちがそこに眠ってます。彼らは皆主を愛し、主を求め、そして主の再臨を旧約聖書の人物でありながら夢見ました。なのでオリーブ山の一番上に自分たちの墓を設けたんです。なぜかというと、主が再臨されるときにそこに立つことを彼らは幻の中で見たからです。そして主が立つときに自分たちがよみがえりの体を持ってエルサレムに主と共に入場する、その幻を見て彼らはそこに墓を設けました。そのマラキの墓に行って、短い時間でしたけど祈り礼拝するときを持ちました。そしてマラキの墓の奥、洞窟、そしてさらに縦穴になっているんですけど、そこでですね、祈り、そしてマラキの4章にはこのように書かれています。本当に主を恐れるあなたたちのところには義の太陽が昇る、そしてあなた方はその翼には癒しがあり、そしてあなた方は外に出て子牛のように跳ね回る。皆さん、これは日本に対する予言であることを信じます。日本に義の太陽であられるイエス様が昇ります。全世界の中においても皆さん、太陽がこれほど明確に記されている国旗、もちろんいろんな国旗に太陽があるんですけど、しかしもう白地に赤、そのような明確な太陽が表されている国旗は日本がもう本当に代表的な国だと思います。そしてエゼキエル書を読みますと、主が最も忌み嫌われる偶像礼拝というものが登場します。ありとあらゆるその当時の神々をエルサレムでイスラエルのリーダーや長老たちが礼拝します。どんどんどんどんその深みが増していき、ついに死聖所で最も忌み嫌う礼拝がされている。主はそのようにエゼキエルに言います。その礼拝は何かというと、長老たちが東の方を向いて、なんと東の太陽を拝んでいた。それが主が最も嫌う礼拝である。ではこの日本が行ったことは何かというと、最も東にある日の昇る国、そして戦争の時にもこの日本の方向に向かって礼拝をするように国々に強制します。平壌で起こったリバイバル、そのリバイバルの火を消したのは日本の国家が、そこの平壌のリバイバルの教会のところに日本のアマテラス神道を礼拝することを強要します。なのでこのように私たちは礼拝していますけど、その当時平壌のこの教会においては礼拝の前に必ず日本の方向に向かって、そして日本の神を拝まなければなりませんでした。偶像礼拝が入ると必ずその後に分裂が起こります。なので朝鮮半島はその後に北と南に分裂し、そして今もなおその深い痛みの中に置かれていることを覚えます。なので皆さん、日本が回復するとき何が起こるのかというと、朝鮮半島の中にも回復が起こることを信じます。日本が回復するとき、アジアの諸国に回復がもたらされることを感謝いたします。そのマラキ4章には癒しの翼があると書かれています。私たちは過去の歴史においては多くの傷を国々にもたらしたかもしれません。しかし終わりの時代には福音の剣を持って日本が立ち上がります。そして人々を傷つけるためではなく、国々を癒すために出ていきます。日本が本当にそのような位置に立つようになることを私たちは取りなし祈りたいと願います。さらに彼らは出て行きと書かれています。そうです、日本の中の大きな特徴があります。これは他の国において言葉がないので、日本語で英語でも使われます。何かというと、引きこもりというですね、症状ですね。これは皆さん、他の国々においてはそれに該当する言葉がないんです。なので引きこもりという言葉がそのまま使われます。 ではこのアマテラスの神っていうのは引きこもりの神です。あ、本当にこの神話の中においては太陽が日本に出なかったっていう神話があります。そのアマテラスの神が引きこもって中に入ってしまったので、なので日本にこれほど多くの引きこもりがあるっていうことは、これは感情的なものや精神的なものを超えた霊的な力です。なので本当にこの日本を支配する悪しき力が砕かれるとき、日本人は解き放たれます。自由にされます。そして外に出ていき、私たちは喜びの叫びを歌うようになります。多くのプレッシャーと重荷から日本人が解放されます。あんまりにも解放されるので国々に出ていって福音を伝えるようになります。それが日本の使命であることを信じます。それをもう本当に今からもう2000数百年前の預言者マラキが幻を見たんです。義の太陽が昇り彼らの中に癒しが起こる。なのでマラキの墓に行って祈りました。そしてマラキの墓の縦穴にもう本当にこれはもう大胆に予言的な宣言なので大胆に日本の国旗を投げ入れて帰ってきました。主よ、この予言が日本に成就するように、あなたがマラキに予言したその予言が私たちの国家のためのものです。なので本当にこれが私たちの国に成就するようにともう投げ入れて帰ってきて主はそのことを本当に用いてくださることを信じます。アメン。まあそれはそうとしてですね、私たちは共にこの22日集まれる方はですね、特にこの天皇家に対する重荷があるという方は1時から3時までですね、その即位の儀式が開始するその時に合わせて、本当にイエス様がこの国を治めてくださるように、イエス様がこの国を導いてくださるように、取りなし祈りたいと願います。アメン。感謝いたします。では今日御言葉を開いていきますが、今日はヨハネの7章、今のシーズン今の時に合わせた今日だからこそできるメッセージですね。それがヨハネの7章、共に覚えたいと願います。ヨハネの7章の2節、まず最初に朗読してまいります。ヨハネの7章の2節、ヨハネの福音書7章2節、ご一緒に朗読したいと願います。はい。さてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。アメン。ではこのカリオの祭り、今はですねイスラエルにおいてカリオの祭りと言われる時です。そして後でも見たいと思うんですけど、明日はシムハットトーラーと言われるこの祭りの最後の最も偉大な8日目に行われるその祝いの時です。なので今はこのカリオの祭りなんですけど、カリオの祭りとは神の国がこの地に来ることを覚える時であります。私たちはですね、先ほど言いました日本人が解き放たれていくということを覚えたんですけど、どこに対する使命と任命を持っているかというと、私はこう確信します。必ず最後の時代に日本人が立ち上がってユダヤ人たちに福音を伝えます。国々にもちろん福音を伝えるんですけど、しかし日本人がイスラエルにまで福音を持っていくようになることを信じます。そのもう機会を主が与え始めてくださっているんです。今回イスラエルに行って驚いたことは、イスラエルの空港にも日本ツアーの大きなパネルがたくさん貼ってありました。あらゆるところに日本の絵、日本のツアー、それが貼ってあったんです。空港を降りてまず目に入ったのは東京というですね、日本では見たことがないアニメのですね映像がイスラエルで多分作られたアニメなんですけど、東京と書かれて、そしてアニメーションが書いてある、そのアニメの絵が空港からエルサレムに向かう道、いくつもの場所に貼ってあったんです。そして空港でも驚いたのは、多くの空港職員が日本語で話してくれるんです。そして彼らはアニメで日本語を習ったとかですね、日本に対する興味があるということを言います。なのですごくユダヤ人たちが今日本の文化に対して心を開いてます。帰りの飛行機の中においてもユダヤ人のグループが日本にツアーに行くと言って集団で日本に来てました。なのでこのイスラエルにおいて日本ツアーっていうのがですね、ブームになり始めてるんです。以前も証しをしましたが、新宿街道でチャーチスクールをしているときに突然ユダヤ人が入ってきたんです。そしてシャロームっていう宿泊所がですねあるんですけど、間違えてそれをネットで調べて、私たちのシャローム教会がシャロームって書いてあったので入ってきたんです。宿泊所はどこにあるのか、そして俊兄が対応していろいろ道を教えました。そしてここは教会で新約聖書を私たち読んでる。そしてユダヤ人がそこで新明記の6章シェマイスラエルっていう言葉を持って私たちを祝福してくれました。 で新約聖書は今まで触れたことがない、しかし興味があると言ってですね、なんと初めて教会に入ってきたユダヤ人が新約聖書を持って出て行ったんです。本当にイスラエル、ユダヤ人たちは新約聖書を呪われた書簡で触れることさえ汚れていると思います。しかし日本に来て彼らの心が開かれ、そのような新約聖書に触れたり、あ、本当に教会に来る機会が与えられていることを感謝いたします。必ず最後の時代に日本人がユダヤ人たちに福音を伝える、その役割を担っていくことを信じます。そのために私たち主が訓練してくださっているんです。ユダヤ人の福音宣教というのは本当にデリケートです。一緒に時間を過ごし、関わり相手の心と一つになってようやく福音を伝えます。この慎重さが必要なんです。日本の宣教においてもそうですね。関係を作り時間をかけて福音を伝えていきます。もう本当に時にはもう周りくどいというか、もう本当に時間がかかる、私たちはイライラすることがあるかもしれません。しかし主はこの日本のクリスチャンたちを訓練してくださっています。何の訓練でしょうか。日本のリバイバルのためだけで終わるのではなく、最終的にユダヤ人たちに福音を届ける、その訓練をしてくださっていることを感謝いたします。なので本当にこのカリオの祭りのシーズン、私たちはイスラエルを覚えて祈り、そして多くのクリスチャンたちがこのイスラエルにカリオのシーズン向かってます。クリスチャンのパレードがあります、祝いがあります。そして今イスラエルは世界中の国々に敵対受けてますので、クリスチャンしか友達がいなくなってなり始めてるんです。なのでですね、こういうことが起こってるっていうことも聞きました。以前はクリスチャンの牧師たちが来るとユダヤ教のラビたち、教師たちはですね、もう毛嫌いして、もうあっちに行けって言ってました。しかしもうどんどんクリスチャンたちが親切にし関わってくれるので、彼らは心を開き、なんとですね、自分たちの集会にクリスチャンたちを呼びます。そして自分たちの子供たちの祝福のために牧師たちに祈ってほしいと言って、ユダヤ教の教師たちがクリスチャンの祈りを求めるんです。そのようなことが本当にイスラエルの中で起こっていることを感謝いたします。イエス様はイチジクの葉が柔らかになったなら終わりの時が近いことを知りなさいと言いました。そのイチジクの木とはイスラエルのことです。今ユダヤ人たちの心が柔らかくなり始めていることを感謝いたします。このカリオのシーズン、喜びの中で彼らが祝っている、また彼らが持ち上げ喜び、その口づけしてまで祝う御言葉は、その実態はイエス様ご自身であるということ、彼らが必ずそれを知るようになることを感謝いたします。なのでこの今カリオというですね、祭りの時に私たちは置かれていることを覚えて、そしてこのカリオは荒野をイスラエルの民が通ったことを覚える、主ご自身の恵みによって生かされているということを覚えるシーズンになります。なので彼らはこのカリオのお祭りのシーズンに行きますと、家のベランダや庭にこのテントを作ります。そして1週間そこで過ごします。私たちもですね、もちろんこの日本においては別にテントを作る必要はありません。しかしこのカリオのシーズン、霊的な原則を覚えたいと願います。それは主の恵みなくしては私たちは生きることはできないということです。私たちは自分の力で立派になったのでもなく、自分の力で癒されたのでもなく、自分の力で救われたのでも、自分の力で清くなれたのでもなく、全ての主に近づくことができるのはイエス様の恵みである。この恵みなくしては私たちは何にもできないものであるということを共に覚えたいと願います。またこのカリオのお祭りのシーズンというのはですね、実はこれは衝撃的なことを言うんですけど、このカリオの祭りっていうのは何が何した日でしょうか。何が何した日、はい、誰かが生まれた日です。聖書の中の登場人物、誰が生まれた誕生日でしょうか。実はカリオの祭りはイエス様の誕生日です。皆さん信じてない様子ですね。はい。ヨハネの福音書の1章の14節にはですね、こういう言葉があります。私代表してみます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この住まうって言葉は原文では幕屋を張ったという言葉です。なのでイエス様はこの地上に人という幕屋の中に神の言葉、神の息子であられるイエス様が来られたんです。なのでこのスコット、このカリオの祭りは実はイエス様がお生まれになった時なんです。じゃあクリスマスは何ですか。クリスマスはイエス様がこの地上に来られた時です。どこに来られたんでしょうか。マリアの胎の中に来られました。これはもう全部イエス様が十字架にかかったところから計算すると全部がぴったり合います。 そして実はその12月のシーズン、イスラエルにおいては宮清め、ハヌカ、別の言葉においては光の祭りという祭りが行われます。ヨハネはそのことをも掲示して書いています。神は光である、そして唯一の誠の光がこの世に来た、そのように宣言しています。光の祭りにイエス様はマリアの胎の中に受胎されました。じゃあ12月に身ごもって子供が生まれるのが大体9ヶ月ぐらいですね。今今年は10月なんですけど、その祭りは年によって違います。大体9月から10月、ラッパの祭りからカリオの祭りがあります。なのでイエス様はこの実は秋のシーズンに実際にお生まれになったんです。じゃあイエス様が活動された期間は何年半ですか？地上で生まれたのは33年半です。じゃあイエス様が十字架にかかったのは明確に聖書に書いてます。いつのシーズンにかかったんでしょうか？杉越です。それは春3月ぐらいですね。じゃあ皆さん、3月から33年半後ろに戻ってみてください。何月になるんですか？9月あたりです。なのでイエス様は実際にこの地上に人の形を持ってお生まれになったのはこのカリオの祭り、これは聖書的な御言葉を通して理解できる理解であります。なのでですね、私たちは聖書に何が書いてあるのかということを興味を持って調べること、とても重要なことです。そして実はこのカリオの祭りにはもう一つ、イエス様が来られたことはとても重要なことなんです。でももう一つ重要な啓示があります。共にヨハネの福音書の7章の8節読みたいと思います。7章の8節読みます。はい。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。アメン。まだ満ちていない、祭りには行かないって言ってるんです。でも後の9節から読むと祭りに行ってるんですイエス様、なぜ祭りに行かない、まだ時が来てないって言われたんですか？ここにはもう一つの意味があります。実はカリオの祭りとはイエス様の地上再臨を意味する祭りです。このカリオの祭り、ラッパの祭りは景挙です。生徒たちが、花嫁たちが天に引き上げられる、それがラッパの祭りです。皆さん、景挙と再臨は違います。景挙は空中に引き上げられるんです。でも再臨はイエス様がこの地に戻ってこられます。ユダヤ人たちはそのイエス様の再臨を知らないんですけども、彼らはもうこの伝統の中において、歴史の中においても再臨を待ち望む一つのことをします。それはこのカリオの祭りのシーズン、詩篇118編を朗読します。そしてその中にはホシアナという叫び声があります。ホサナと私たちは言っています。ホサナ、主に救いがあるように、そのような叫び声を上げます。そしてその詩篇118編にはとても重要な言葉があります。ヘブル語で言いますと、バルハバベシェムアドナイという叫びがあるんです。それは日本語で訳しますと、主の御名によって来られる方に祝福があるように。それが詩篇118編に書かれています。イエス様は明確に言いました。ユダヤ人たちが、主の御名によって来られる方に祝福があるようにと私の名前を呼ぶまでは私はここには戻ってこないと福音書の中ではっきり言われたんです。彼らの心はこの2000年かけて本当に固くなにされました。十字架にイエス・キリストをつけるとき、その責任は私たちに降りかかっても構わない、私たちの子孫もその責任を負っても構わない、そのように叫び声を上げました。そしてですね、彼らはイエス・キリストを拒絶したんです。2000年間イエス・キリストを拒絶し続けました。本当にその拒絶は深いものだったんです。もうこの十字架を見ることさえ彼らは忌み嫌います。しかし1906年以降、ペンテコステ運動、聖霊の啓中が教会の上に注がれました。そして驚くべきことに、聖霊の働きと同時にユダヤ人の救いが起こり始めたんです。その1900年間ほとんど救われるのは異邦人でした。しかし20世紀から21世紀にかけて、いまだかつてない人数のユダヤ人たちがイエス・キリストを受け入れていることを感謝いたします。それでも最終的に彼らは固くなになっていきます。もちろん救われたユダヤ人、今イエス様を信じるユダヤ人は私はこう確信してます、景挙の時に花嫁として引き上げられます。しかしそれでも拒絶し続けるユダヤ人たちがいます。彼らはメシアを待ち望んでいます。メシアは、彼らの望むメシアがやってきます。それは私たちの言葉で言うなら 反キリストという人物です。皆さん、反キリストって何人から出るか知ってますか？ユダヤ人です。イスラム教徒でもありません、仏教徒でもありません。はい、最初の反キリストって誰でしょうか？何人でしょうか？聖書に出てくる明確な反キリスト、なんと祭司長です。そして律法学者、パリサイ人です。彼らはキリストに反して十字架につけろ、生かしておくべきではない、キリストに反してキリストを殺したんです。それはもうイスラエルのトップでした。イスラエルの誰からも尊敬される宗教指導者だったんです。それが聖書に登場する明確に反キリスト、イエス様に反対するこの最初の人物だったんです。では最後に出てくる反キリストも必ずユダヤ人から出てきます。なぜか、その理由は彼らはメシアを待ち望んでるんです。そして反キリストはメシアだと言って出てきます。皆さん、メシアがユダヤ人以外から出てはならないんです。彼らはユダヤ人からメシアが来ると信じてます。それなので、イスラムから出た指導者をユダヤ人たちは信用しません。また異邦人から出たこのメシアを信用しません。ユダヤ人の中でこの人物こそ本当に宗教熱心で、この人物こそ最も優れていて、この人物こそ力がある。そしてユダヤ人たちは声を揃えています。この人物こそ私たちが待ち望んだメシアだ。そのメシアは今まで人類の中でイスラエルにできなかったことをします。何かというと、神殿を再建せよという命令を出すんです。そしてエルサレムに神殿が再建されます。今回イスラエルに行った機会に、第三神殿博物館というのがですね、嘆きの壁の裏登るとあるんですけど、そこに行きました。5、6年前にもですね、私たちはそこに行ったんですけど、5、6年前、まあそこの第三神殿博物館には、後に神殿が建った時に使う器具が全部揃えてあります。もう神殿が建ったならすぐそこで礼拝ができるように、この旧約聖書の規定に基づいて全ての器具が準備されています。それを展示していて見ることができます。そして数年前に行って、そして今回違っていた部分があったんです。それは何かというと、最後に映像が流れて、第三神殿はこのように立ちますよっていう映像が流れます。その最後の映像が6年前と全く違っていたんです。ものすごくリアルに作られてました。そしてそのイスラエルの第三神殿の周りには、サンヘドリンという議会が作られます。そこでイスラエルを裁くこのリーダーたちが裁きを行います。そして第三神殿が螺旋階段を上って上がっていくんですけど、それは全部エゼキエル書に予言されている予言に基づいて、それが作られています。至聖所はなんと一番上にあって、はしごで上っていくんです。そしてそこに至聖所がありました。そしてその映像の中においては、ユダヤ人たちの少年たちが喧嘩したり、何か遊んだり、いろんなことしてるんです。でもみんなが指を指して何か一つの方向を見始めます。喧嘩している若者たちも喧嘩をやめて指を指します。そして全員が見る先には、第三神殿が再建されるっていう映像で終わります。本当にですね、それがもう現実のものとして近づいてます。しかし今はそれを再建せよと命じるなら、イスラム教との大きな戦いが起こります。ではそれを再建命令できるのは、本当に力がある政治家だけがすることができます。そしてユダヤ人はそのようなことをするなら、全員なびいてついていきます。なぜならトランプでさえ、皆さん、ユダヤ人みんなついていってるんです。あんまりにもトランプがイスラエルに有利なこの政策をしてくれるので、嘆きの壁の裏にある駅はですね、なんとトランプステーションという名前をつけました。そしてイスラエル、エルサレム70年のこの祝いの時には、エルサレム中で出たコインがトランプコインという、トランプの肖像画のコインが配られたんです。そのようにですね、本当に大使館を移したり、ゴラン高原をイスラエルのものだと宣言する、そのような政治家にイスラエルはすぐなびきます。ということは、第三神殿を建てようということを命令する政治家には全員ついてきます。そしてこのお方こそメシアだ、このお方こそ誠に私たちを統治する待ち望んだリーダーだ。ユダヤ人たちが待ち望んでいるメシア像は政治的なリーダーです。これ2000年前も同じでした。ローマの圧政から私たちを解放してくれるダビデのような、ソロモンのような、本当にそのようなリーダーを待ち望んでいるんです。だから政治的なリーダーが出てくると、彼らは信用します。では3年半の間、反キリストはユダヤ人に有利なこの作戦をします、政策をします。そしてユダヤ人たちは恩恵を受けます。 しかし3年半が過ぎた頃に、私が神である、私を拝め、多くのユダヤ人たちが苦しみを受けます。これはヤコブの苦しみとして聖書に書かれています。そして彼らの多くが殺され、そしてエルサレムが本当に滅亡の危機に瀕し、そしてもう彼らが苦しみと痛みと嘆きの中で何をするのかというと、この大患難の7年の最後、もうユダヤ人たちが心を打ち叩きながら、そして衣を引き裂いて、そして叫ぶのは、バルハバーベッシュムアドナイ、主の名によって来られるお方、イエシュはあなたに祝福があるように。彼らが涙を流しながら叫びます。そしてイエス様が戻ってこられるんです。彼らは独り子を失ったかのような苦しみを持って、その突き刺された手を見ます。そして2000年間拒み続け、私たちが呪い続け、私たちが反対し続けた、あのイエシュはこそまさにメシアだった。彼らはイエシュを受け入れるんです。イエス様はオリーブ山に立たれます。オリーブ山が張り裂けます。そして東の方向にある黄金門が開くんです。そしてイエス様は王としてエルサレムに来られ、エルサレムを統治し、エルサレムから全世界を主が治められることを感謝いたします。で、私たちはバルハバーベッシェムアドナイと待つ人になってはなりません。私たちは黙示録19章を読むと、主と共に馬に乗って帰ってくるんです。これが私たちの役割であることを感謝いたします。なのでカリオの祭りっていうのは、明確にイエス様が地上再臨される時です。しかしラッパの祭りというのは軽挙、これはいつ起こるかわからない。その時その時期というのは父なる神しか知らないんです。なので毎日備えて待っている必要があります。しかしその後にやってくるのはカリオの祭り、イエスキリストの地上再臨です。なのでイエス様はまだその時がいつかはわからない、私の時はまだ満ちていない、7章8節の中で言います。ではイエス様が戻ってこられる前に、私たちはさらにイエス様との深き関係を築いていく必要があります。このヨハネの福音書の7章16節から18節、聖書が誰について語っているのか、何について語っているのか、この箇所を通して見たいと思います。ヨハネの福音書7章16節から18節、朗読していきたいと願います。はい。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人はにはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。自分から語るものは自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求めるものは真実であり、その人には不正がありません。アメン。じゃあ16節で、そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。教え、もちろんこのヨハネの福音書はギリシャ語で記されています。しかしイエス様はヘブル語で語られました。ではこの教えという言葉をヘブル語訳で見ますと、何て書かれているかというと、トーラーという言葉が使われています。私のトーラー、すなわち語る御言葉は私から出たものではなく、これは父ご自身が語っておられるものである。ではここで覚えたいのは、これから迎える、後でまたその箇所も見ます、明日やってくるのはシムハットトーラーというですね、祭り、イスラエルにおいて行われます。これは7日間のカリオの祭りが終わり、そして8日目、最も大いなる祭りの喜びが最高潮に達した時、シムハットトーラー、彼らはこのトーラー、御言葉が入った筒を持って喜び叫びながら踊ります。そして御言葉に何度も口づけし、御言葉を愛していることを表します。1年間御言葉朗読したことを感謝し、これから1年御言葉朗読することができる恵みを感謝します。なのでそのようなですね、シムハットトーラーという祝いが行われ、ユダヤ人たちの中においては、特に正統派のユダヤ人たちにおいては、シムハットトーラーを味わったことないユダヤ人は人生の喜びを知らないユダヤ人であると言われるぐらい、それは大いなる喜びの時、大いなる楽しみの時であることを感謝いたします。ではこのトーラー、彼らが使っている、すなわちトーラーとはモーセ五書、私たちの聖書にで言いますと創世記、そして出エジプト記、そしてレビ記、民数記、申命記、これらすべてがこのトーラーと言われるものですね。で、このトーラーは何について語ってるんでしょうか。トーラーは誰のことを言ってるんでしょうか。皆さん、聖書の主人公はイエス様です。 ではこのトーラーはイエス様について語っています。ではこの出エジプト記の中においては明確なイエス様のこの啓示、それは杉越の祭りの時に鴨居に血を塗るということがあります。で今回ですね、イスラエルに行った時にダニエル・ヤハブというですね、メシアニック Jew の方がメッセージしてくださる中で解説がありました。本当に素晴らしいメッセンジャーの一人です。私は毎年イスラエルに行って必ず聞くメッセンジャーで、そのメッセンジャーも優れたメッセージを語ります。多くの世界の使徒とか預言者と言われる人たちを前にして何にも恐れず語ります。そして彼はメッセージの最後にこう言ったんです。多くの世界中の使徒や預言者は偽物だって言ったんですもう繁栄繁栄、成功成功、祝福祝福、そんなことばっかり予言して人々に語っている。この地を支配するとか治めるとか、それももちろん主は与える、でもそれらばかり語ってなぜ敬虚について教えないのか、なぜ悔い改めについて教えないのか、なぜ主に従うことについて教えないのか。多くの使徒や預言者と言われるものは偽物だってはっきり言ったんです。すごいですね、使徒と預言者と言われる人たちがいっぱい参加している集会でそしてですね、そのメシアニック自由がですね、いろんなまあ解説をしてくれました。原文からの言葉では、この鴨居に血を塗るっていうのは私たちは柱にこう血を塗ることだと思ってました。しかしそのメッセージの解説ではですね、その写真を撮ったのでその写真が出るでしょうか。はい、この柱に塗るっていうのは柱だけでなく、あの下見てみてください。あの原文ではこの柱の全部のサイドと読み取ることができるらしいんです。私たちはこの柱だけだと思ってました。しかしこの下にも塗ります。ではこれは何を意味してるんでしょうか。次の写真、はい、すぐですね、はい、はい、出ました。この点々点を見てみてください。これが意味しているのは上下横横、すなわちイエス・キリストの十字架です。もうその鴨居に血を塗る、そしてそのドアのこの4方向に塗る、そこにイエス・キリストの十字架が明確に掲示されている。そのようにですね、そのメシアニック Jew の方がですねメッセージしてくださいました。また至聖所に血を注ぐ、そしてこの契約の箱に血を注ぐ、これヨムキプール贖いの日に行われます。その解説もあったんです。一つ御言葉見たいと思います。レビ記の16章14節からの御言葉ですね。一緒に読みたいと思います。はい、彼はお羊の血を取り、指で贖いの蓋の東側に振りかけ、また指で7度その血を贖いの蓋の前に振りかけなければならない。はい、まずここまでですね。じゃあこれ全く意味がわからないですね。読んでいて私は贖いの蓋に贖いをするときに、例えばここに贖いの蓋があったら、そこに大祭司が1年に1回そこにこう血を注ぐだけだと思ってたんです。しかしここを見ますと贖いの蓋の東側に振りかけって書かれてるんです。じゃあちょっと想像してみてください。贖いの蓋がここにあります。至聖所は西側にあるんです。入り口は東側にありますので、契約の箱は西側にあります。そしてそのメシアニック Jew が解説するには、東側っていうのは西から東に振りかけるんです。なのでその契約の箱の真ん中からこの祭司が指に血をつけて東に向かって振りかけます。そしてまた指に血をつけて今度その前に振りかけるんです。前に振りかけます。それを7度繰り返します。じゃあその映像を見たいと思います。次の御言葉は飛ばしてその映像ですね。その時に贖いが完成します。はい、これです。契約の箱からこっちが西側、東に向かって血を注ぎます。そしてその前に振りかけるんです。つまりこの契約の箱のところに何が掲示されているかというと、イエス・キリストの十字架です。なので旧約聖書のあらゆる場所にイエス様の十字架、創世記から黙示録に至るまでその主人公はイエス様ご自身です。なので本当にこの私たちは旧約聖書を読むときもそこからイエス様と出会うことができますように。ありがとうございます。電気ですねつけていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。でユダヤ人たちも旧約聖書を読むとき、彼らが
イエス様と出会うときに、この旧約聖書のすべての約束はまさにイエス様を啓示するものだった。彼らの目が開かれるように私たちは祈っていきたいと願います。そしてぜひ皆さん、これからのシーズン、このシムハットトーラーというのはですね、1年間律法の書簡を読み終えて祝う時です。そして新しい1年、もう一回御言葉の取り組みをしようとチャレンジする時です。それですので、明日そのシムハットトーラーの祭りがやってきますけど、私たちもこの時に心を新たにしてまた御言葉に取り組んでいきたいと願います。でも多くの人々は、キノセルリーダーの集まりがあったんですけど、リーダーたちとも分かち合いをしました。御言葉を読むっていうのは難しいですね。創世記から黙示録まで通読するっていうのは本当にハードルが大きいです。なのでそのセルリーダーの中においてもお勧めしたんです。もしもう創世記から黙示録まで読み通すのが難しいって方、その方はですね、まず詩編から読むことをお勧めします。実は詩編っていうのは、さっき言いましたモーセ五書トーラーに対する応答です。モーセ五書は五巻です。詩編も五巻あります。ではモーセ五書トーラーというのは天から与えられた神様からのメッセージ、それがモーセ五書です。では詩編はその主の約束に対して人が応答した礼拝、それが詩編です。その詩編が多く用いられたのはダビデの幕屋において用いられました。なのでダビデの幕屋においては何が起こったかというと、天と地が一つになったんです。なぜかというと、天からの主の言葉に対して地上から応答したからです。なので詩編を朗読するときに、天と地が一つにされる礼拝が私たちの中に回復します。じゃあもう聖書もう長すぎてどこ読んだらいいかわからない、全く手をつけられない、その方はお願いします。詩編を毎日読むことをお勧めします。詩編を朗読してみてください。詩編の朗読の中において主が私たちの中に働かれます。そして私たちの信仰を主が引き上げてくださいます。今回一緒にですね、イスラエルに行った五郎兄弟がいます。そして五郎兄弟は帰りの飛行機一緒だったんですけど、本当に感謝してくれました。慎吾先生も今回ものすごく恵まれたんです。ものすごく大きな喜びがそこにありました。ありがとうございました。何が一番恵まれたんですか、聞きました。そうするとですね、彼は決めたことがあるんです。1日に1回詩編150編まで朗読すると決めたんです。なのでほとんどツアーも行かず、集会も参加せず、ほとんどイスラエルで詩編朗読したんです。それで何が一番恵まれたかというと、詩編の朗読が本当に恵まれました。いや、それ日本でもできるんじゃないでしょうかとですね。しかしイスラエルで朗読することに意味があるそうです。もちろん毎日はできなかったんですけど、しかし150編まで何度も何度も何度もそのツアーの中で読むことができた。それが本当に大きな恵みでした。感謝しますと感謝されたんです。いや、私は何にも感謝されるようなことはしてないんですけどと思ったんですけど、とにかくですね、本当にこの詩編を朗読するときに喜びがやってきます。詩編を朗読するときに礼拝が湧き上がります。詩編を朗読するときに沈み込み、この世の思いに支配された私たちが、本当に主は真実の方であり、主は生きておられ、そして主は大盾であり、守りであり、岩であり、主ご自身が私を取り囲む御翼の陰で覆われる守りである、そのことを確信することができるようになることを感謝いたします。詩編を通して悔い改め、詩編を通して礼拝が湧き上がり、詩編を通してイエス様と出会います。実は詩編は預言の書でもあります。イエス様はですね、復活されることを予言されました。しかし聖書を読むと、聖書が言う通り復活すると言ってるんですけど、明確に旧約聖書に復活の予言が書かれているところはないんです。しかし詩編を読みますと、あなたは私を黄泉に捨ておかずとか、実は詩編の中に数多くのイエスキリストの十字架、葬り、復活の予言が記されています。イエス様が十字架の上で叫んだ言葉も、我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですか。それは詩編22編の言葉です。なのでイエス様は復活された時、エマオの途上で弟子たちにトーラ、モーセ五書から、また預言者の書、そして詩編の中で自分について書いているところを弟子たちに解き明かします。そして弟子たちは内側に炎が燃えます。皆さん、詩編を朗読するときに私たちの内側に聖霊の火が燃えるようになります。そして困難、苦難、失望するような状況の中においても、内側から主が働いてくださることを感謝いたします。 私たちから経済を奪う人はいるかもしれません。状況が喜びを奪うかもしれません。悩みが私たちの本当に平安を奪うかもしれません。しかし主にある確信は誰をも奪うことができないことを感謝いたします。主にある希望はこの世のどんなものをもそれを取り去ることはできません。高さも深さも見つかりも力あるものもイエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことができないことを感謝いたします。詩篇の中にそのイエス様ご自身が立っておられます。なので毎日詩篇を朗読することを通してイエス様と出会うことができますように。詩篇を朗読することを通して天にアクセスし、天とつながり、天と一つになる生き方をすることができますように。なのでぜひもう全く祈りの習慣がない、御言葉朗読する習慣がないという方はお勧めします。詩篇一編からスタートしてください。すぐ終わります。詩篇一編もう簡単です。二編読んでみてください。すぐ終わります。2編はイエス様が立ってますけど、そこに私も立ってます。実はですね、詩篇2編に私の名前が書いてあるんですはい、まあ別にそれはもうそうとしていいです。信号っていう言葉がですね、並べて書いてあるのでですね、あ、まあそれはもうどっちでもいいことです。私だけの確信ですまあとにかく本当にですね、この詩篇を通してイエス様と出会い、詩篇を通して礼拝することができるんですね。なのでぜひ一日一編からでも構いません。いつもいつもトレーニングの話をするんですけど、まあ、トレーニングの話するの大好きなんですね。なぜならですね、これ代表して読むんですけど、ヘブルの12章の11節にですね、全ての懲らしめはその時喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますと書かれているんです。でこれを原文で調べると、訓練されたっていう言葉はなんと肉体のトレーニングと同じ言葉と書かれていたんです。霊的なくもう私はハレルヤーって叫びました。主よ、やっぱりそうだったんですねと実はこの霊的な訓練と肉体の訓練をパウロも、まあヘブルの手紙は実はルカとパウロが名前を伏せてるんですけど、彼らは共同作で作ったと言われています。彼らは霊的な訓練と肉体の訓練をセットで書いたんです。このテモテの手紙の中にもそのことを書いてますね。肉体の鍛錬と経験、霊的な鍛錬。ではこの肉体の鍛錬もそうなんですけど、いきなり重いものを持ち上げるの無理です。しかしまず20キロ持ち上げ、そして30キロ持ち上げ、その後に50キロが持ち上がるようになり、そしてその後に60キロ、その後に80キロ、その後に90キロ、その後に100キロ持ち上げ、私は今110キロ持ち上げることができるようになりました。パーディ君は何キロ持ち上げるんですか？どこにいるんですか？はい、はい、もういいですもういつもいつもパーティ君がメッセージに割り込んでくるのでですね、ちょっとやめたいと思います、まあ、とにかくですね、本当にこうまず軽いものから始めなければ重たいものを持ち上げることはできないんです。同じように聖書を朗読する習慣がなくて、そして創世記から読もうって思いますと、大体ですね、まあ、このバビロンのこのバビルの塔ぐらいまで行けるといいです。そこに行くとだんだんカインの子孫の名前とかいっぱい出てきてですね、ちょっと読むのつらいな。そして間を空けるうちにもう聖書どこ読んでたかわからなくなるんです。まあなんとか創世記乗り越えて出エジプト記まで行ったとします。出エジプト記の20章までは結構読みやすいんです。20章以降ひたすら律法、そして幕屋の作り方、これもうしんどい。レビ記、もう無理読まなくなりますなのでですね、御言葉読む体力がないんです。いきなり重たいもの持ち上げられないんです。でも詩篇を毎日読むうちに、詩篇はさっきも言いましたトーラーの集約です。トーラーを今度礼拝に用いたもの、トーラーを礼拝の領域に変えたのが詩篇です。ではそれを朗読するうちに御言葉を愛する霊が働くようになります。そして御言葉に対する情熱が湧いてきます。ある姉妹は毎晩詩篇119編を読んでるっていう報告をしてくださいました。素晴らしいことですね。詩篇119編はものすごく長いんですけど、御言葉に対する植え替わきを起こさせる書簡です。それですので詩篇を読むうちに御言葉を愛するその霊性が働くようになります。その後にトーラーを読むときに目が開かれるんです。そこに多くの恵みを見出すことができるようになります。 なのでですね、ぜひ皆様お勧めしたいと思います。1日1編2編そこからでも構いません。詩編の朗読から始めましょう。まず軽いもの、軽いものというと別に詩編は軽いわけではないんですけど、しかしまず持てるものを持つことから始めたいと思います。詩編を読むことは本当にですね、トーラを読むよりももっと喜びがそこにあります。そしてひざまずき礼拝し祈るときに、そこに詩編の朗読がただ知性だけではなくて礼拝へと変えられていきます。実は今回イスラエルに行ったときに朝の祈りで日中間の祈りの中でですね、今回良かったことは御言葉を朗読して礼拝するということがメインだったんです。韓国のチームが導いたときにはすごかったのは、黙示録22章まで朝の時間全部読んだんです。ほとんど2時間かけて黙示録読んで終わりました。でもいろんな話が出るよりも私は御言葉を読むことが恵まれたんです。でですね、この私たち日本人が導くときには詩編を朗読してひれ伏して祈るっていう時間を持ちました。そしてそれぞれの中国語、韓国語、英語、言語で朗読しました。はじめに30分間賛美し、そして詩編朗読し、そして国々の人がひざまずき主を礼拝して、また詩編を朗読し、それを繰り返した後また賛美捧げたんです。そうすると何が起こったかというと、初めの賛美の中にももちろん恵みがあったんです。しかし詩編を朗読した後賛美すると、泉が湧き出るように賛美がもう満ち溢れるということを経験しました。その後に祈りの霊が会場に臨み、悔い改めや取りなしやいろんな祈りが導かれていったことを感謝いたします。なので詩編を朗読するうちに主ご自身の霊が私たちのうちに臨むようになります。詩編の朗読を通して私たちは礼拝者と変えられていきます。なので今日からぜひ詩編一編朗読して主を礼拝する、それを私たちの人生の中、生活の中に回復していこうでありませんか。それと同時に祈りの生活、ぜひ皆さん1日10分、まずそこから祈りを取り戻しましょう。どう祈ったらいいかわからない、いいです、異言で祈ってください。異言で10分間祈り、そして詩編を朗読するんです。そうするときに主が生きて働くということを経験します。聖霊の技が起こるようになるんです。そして主に仕えることが喜びとなっていきます。そして詩編51編と悔い改め、それは私たちの重荷を取り除いて主に向かうための準備となりますので、ぜひですね、その自分の人生の中で時間を区切り、時間を性別し、時間を捧げて主の御前に行こうでありませんか。そうするときに主ご自身の導きの中へと私たちは入っていくことができるようになることを感謝いたします。イエス様は私たちを呼んでおられます。私のところに来なさい。その箇所を最後に見て閉じていきたいと思います。ヨハネの福音書の7章の37節38節ヨハネの福音書の7章の37節38節ご一緒に朗読していきたいと願います。はい。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。アメン。ではこの祭りの期間、その当時祭司たちはシロアムっていう池に行って、そして水を汲んできました。そしてイスラエルエルサレムの神殿にある岩の上に注ぎかけ、そしてこの神殿から来たるべき時に命の水が湧き出るようになる、エゼキエル書に予言されている予言を彼らは覚え続けていたんです。そしてこの祭りの最終日、このシロアムっていうところからまた池、水を汲んできて祭司たちが水をかけます。その前でイエス様がこの宣言をされるんです。余談になるんですけど、イスラエルのツアーに今回もですね、このヒゼキヤトンネルっていうところを通ってですね、そしてシロアムの池に行きました。それは狭く細く本当に暗い道なんですけど、私はその工程がとても大好きです。なぜなら命の水が腹の奥底から湧き上がるということを経験するからです。それはギホンの泉と言われる流れなんですけど、これは創世記の初めから出てくる流れです。でもギホンの泉というのがどこにあるのか分からなかったんです。でも近年の研究において分かったのは、エルサレムの地下に流れる地下水脈だったんです。そこに本当に麗しい綺麗な水が流れてます。ぜひいつかイスラエルに行く機会があったらヒゼキヤトンネル一緒に行きたいと願います。本当にこれあんまりにも暗く、そして地下に下っていくので苦手な人は苦手だと感じるんですけど、ぜひ行っていただきたいと思います。数年前に行った時にはですね、マナクボ姉妹がですね、もう叫び声を上げてですね、すごく不機嫌になったんです。怖いと
そしてその頃は私の息子まだですね3歳4歳だったので、息子も水に足をつけたくないと。そして私は何したかというと、息子を抱きかかえながらヒゼキヤトンネル歩いたんです。もうこれは地獄への道かと思いました。暗闇、重荷、いつ終わるんだろうか、いつこのトンネル抜けるんだろうか。そして後ろではマナ姉妹が叫び続けそのようなですね、恵みがありました、まあ、とにかくですね、それは本当に地下水脈、本当に暗いところなんですけど、命の水が湧き出るということを経験します。そしてそのゴール地点はどこかというと、シロアムの池にまで流れます。でそこからですね、実は階段があって、その当時はエルサレムの宮に向かう階段があったんです。なのでですね、イエス様に目を癒された盲人がいます。泥を塗ってシロアムに行って洗いなさい、まあ、聖書を読むと簡単なことに思えるんですけど、イエス様ものすごく一見人の目には意地悪なことされたんです。盲人の目に泥塗ったんです。光さえも見えなくなります。そしてシロアムに行って洗いなさいっていう、シロアムまでものすごい階段なんです。盲人は手探りでそこまで行き、そしてシロアムで目を洗ったんです。そうすると目が開かれて、彼が一番最初に見たのは宮へと続く、エルサレムの神殿へと続く大きな階段を見たんです。シオンへと続く道、私たちもそこにおいて霊的な目が開かれます。この世の中のいろんな失望、落胆、そのヒゼキヤトンネルが狭いとか、暗いとか不満ばっかり出てきます。しかしそこで悔い改めることを通して主が目を開いてくださいます。そしてはっきりと主ご自身の本当にこの栄光を見る、その目を主が回復してくださることを感謝いたします。現在はシラムの池は枯れて、本当にゴミだらけになってます。そしてそこから登る道も一部残ってるんですけど、そこもですね、本当に狭くカビだらけの小さな階段が残ってます。でもそこを歩きながら実際にイエス様が歩んだ道を思い起こすことができます。それですね、ぜひですね、イスラエルに行く機会がありましたら一緒に行きたいと思います。まあ、そこには本当に霊的な目がなければもう喜びはない場所です。イスラエル、ここがその場所ですよって言っても大体汚いんです。石の山、ゴミだらけ、これがその場所です。写真撮って後で見たら全部 石じゃないか、これがどこだったか全く思い出せないんですなので本当に霊的な恵みを見る目がなければ、イスラエルに行って何見ても不満しか出てきません汚い、狭い、暗い、ゴミ、なのでですね、私はそこに行くごとに何かその景色を覚える。皆さんはっきり言います、綺麗な景色見たかったらハワイに行ってくださいハワイの方がはるかに綺麗な景色見ることができます。ヨーロッパの山脈に行った方がはるかに美しいです。でもイスラエルに行って見る景色は大体もうイライラするアラブ人、怒ってるユダヤ人、そして汚い景色、そして何やってもユダヤ人に怒られる、そういうことを経験します。だから霊的な目がなければ、そこでは本当に私たちは試されてたくさん不満が出てきます。エルサレムっていうのはもう試しの石みたいな感じです。そこで私たちは試されて、実は内にあるものがたくさん引き出されます。その時に私たちの内なるエルサレムの完成度が分かります。私の中にはまだまだ課題が山のようにある、主よ私の内なるエルサレムを回復してください。なのでですね、そのような恵みを経験できます。あんまり恵みと皆さん思わないかもしれませんとにかく実際の肉的な恵みではなく霊的な恵みがそこにあることを感謝いたします。そして、祭司はですね、そこから水を汲んで、その当時エルサレムの神殿にある岩に水を注いでました。イエス様はその前に立って、この祭りの終わりの大いなる日、すなわち8日目、明日やってくるシムハットトーラーという日に大声で叫んで言われたんです。誰でも乾いてるなら私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、これはイザヤ書にも書かれてますし、エゼキエル書にも書かれています。イザヤ書においては水をただで求めよう、そのように書かれています。また荒れ地に水が湧き出る、そのような約束もあります。実は祭司たちがこの時水を汲みながら水を注ぐ時に何の歌を歌ってたか知ってますか？その当時
あ、お、そうですね、もうすでに皆さん知っている通り、マイムマイムの歌を歌いながらですね、その水を注ぎます。そしてもう約束された通りに命の水が腹の奥底から、まあ、心の奥底からと書かれているんですけど、直訳では腹の奥底から、さらに別訳には内なる人格の中から出てくると書かれているんです。命の水はどこにあるんでしょうか。それは私たちの腹の奥底にあります。ここから湧き出るようになります。そして受ける水の川が、直訳では絶え間なく流れ出るようになる。主は私たちが一時的に聖霊に満たされたり、一時的に喜びに満たされるだけではなく、もう毎日絶え間なく聖霊の流れの中に生きてほしい。これが主の願いであることを感謝します。そしてこれが主の約束です。そのような生き方をすることができる。私のところに来て求めなさい、私のところに来て飲みなさい。主が私たちを招いてくださっていることを感謝いたします。39節には代表してみます。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。そのようにですね、書かれています。これはイエス様を通して受ける聖霊様のことである。そのように聖書は言っています。ではここで注目すべきことは、聖書の箇所を開きませんが、マタイの27章においてイエス様が十字架の上で全ての贖いを完了されたときに、神殿の幕が上から下まで真っ二つに張り裂けます。それと同時にマタイの福音書だけに書かれているんですけど、岩が、大きな地震が起こって岩が裂けたと書かれているんです。神殿の幕が裂けたと岩が裂けたが同じ説に書かれています。なぜでしょうか。そこにはイエス・キリストの十字架の重要な目的があるんです。まず一つ、イエス様の十字架を通して父なる神と私たちの関係が回復しました。幕は裂かれました。旧約聖書においては大祭司が1年に一度ヨムキプールの時だけに至聖所に入ることができたんです。主との間には大きな壁があったんです。しかしイエス様の十字架を通してその幕は上から下まで真っ二つに裂けて、私たちと神との隔てが全てなくなりました。私たちは大胆に確信を持ってイエス様を通して父なる神のもとに行くことができることを感謝いたします。なのでイエス様の十字架の重要な目的は父なる神との関係の回復。そしてもう一つ、岩が裂けたということは、先ほど読んだ御言葉に書かれている通り、その岩の前でイエス様は命の水を求めなさい、それは後になって受ける聖霊のことを言っているのであると書かれています。すなわち今度は聖霊様に満たされる道をも主は開いてくださいました。私たちの内側に聖霊様が住まわれ、それだけでなく絶えず流れる川のように聖霊様が私たちの人生の中に働かれることを感謝いたします。私たちの自我が、肉が岩のように固くそれをとどめてしまっているかもしれません。聖霊様の流れを押しとどめてしまっているかもしれません。どうか皆さん、今日十字架の前に立って私たちの自我と固くなさが砕かれますように。そして聖霊様の働きをとどめてしまっている自己中心が取り除かれ、腹の奥底から命の水があふれ流れ出る、私たちの人格すべてを聖霊様が満たす、その恵みに私たちは立ち返ろうでありませんか。ここで重要なことがあります。正直に認めることです。主よ、何とかできます、やってみます、私の方法でやります、無理だったら力貸してください。皆さん、その時にはもう遅いんです。私たちは乾ききって主のために働く喜びを失います。主が願っておられるのは今求めることです。主よ、もう私にはする力がありません、私は乾ききってます、人生の中にたくさんの虚しさがあります、満たされなさがあります、イエス様、あなたによってでしか私の人生満たされないんです、命の水の川が欲しいんです、それによって私を満たしてください。この世のどんなものにも勝る主の満たしが私には必要なんです。自分の力で努力しました、でもどう頑張ってもイエス様の道に歩むことができないんです。主よ、あなたの道に歩むための恵みを川のように与えてください。清くなりたいんです、でもどう決心しても清くなれません。主よ、清くなる恵みを川のように私に注いでください。聖霊様を通してそれができることを感謝いたします。私は乾いてます、イエス様が必要です。そのように求める者たちにイエス様は値なしにそれを与える、そう約束してくださっていることを感謝いたします。今日礼拝の中で一緒に祈りました。最後にこの御言葉を開いて終わりたいと思います。黙示録の22章 花婿からの最後の私たちに対する呼びかけ、黙示録の22章の17節、マラナタという叫びが書いてあるその箇所です。一緒に黙示録の22章の17節朗読したいと願います。はい、御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アメン。乾く者は来なさい、これ別訳で読むと、もう自分の人生が満たされなくて満足できなくて本当に何によっても不足を経験する、そのようなものは来なさい、主はそのように呼びかけてくださってます。なので私たちは今満ちて幸せで満足するから主のもとに行くわけではありません。今葛藤があるでしょうか、戦いがあるでしょうか、自分の罪深さに打ちのめされているでしょうか、いろんな肉の性質に押しつぶされているでしょうか、主の心にかなわない領域があるでしょうか、自分は主に愛される資格がないと思うようなことがあるでしょうか。それであるなら皆さん主のもとに行きましょう。イエス様が答えです。イエス様が解決です。イエス様のもとにこそ命の源があります。そして主は私たちを与えなしに咎めることなく満たしてくださいます。乾いているものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい、いつも来て飲んでいなさい、イエス様そのように招いてくださっています。なので今日私たちは主にある新しい命に満たされる、そのことを祈ると同時に1週間家族の歩みの中で一緒に決めましょう。毎日毎日命の水を求めて主のもとに行きましょう。その命の水は御言葉であり、その命の水は聖霊の満たしです。なので今週1週間の中において詩編を朗読すること、そして10分間威厳で祈りましょう。そうするときに主との関係が回復していきます。主を愛することが喜びとなります。そしてもちろん詩編51編を朗読し、悔い改め取りなしの祈りをしたいと願います。30分、皆さん30分忙しくても時間がないと思うかもしれませんが、スマートフォンには何十分も使う場合があります。30分もうそんな時間もないと思います、思うかもしれませんけど、テレビにはもっと多くの時間使っているかもしれません。主のために30分捧げようではありませんか。その30分が人生変えます。その30分を通して主が働かれるようになります。そして主を礼拝することが喜びとなります。永遠に続く30分となりますので、永遠の価値があります。テレビ何時間見ても永遠の価値ありません。天国にいた時、主よ私は毎日何時間もテレビ見ました、よくやった良い忠実な視聴者だ全然評価されません。しかし私たちが毎日忠実に祈り、主が自身を求める時、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたは小さなことにも忠実だったから多くのものを任せよう、その小さな時間に忠実なものになろうではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、乾いてます、乾くものは私です、命の水が欲しいのは私です、清くなりたいのは私です、イエス様に近づきたいのは私です。でもどれだけ自分の力でそれをなそうとしても、私には本当に限界があることを認めます。そしてまた乾いてしまいます、惨めさや虚しさがやってきます。でも主が今日呼んでくださっていることを覚えます。乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはただで受けなさい。このシムハットトーラ、また本当にこのカリオの祭りのシーズン、回復がもたらされますように。そのカリオの意味、最終的な意味は主と私たちが共に住むという意味です。それですので主よ、私たちの夢が叶う以上に、私たちのビジョンが成し遂げられる以上に、必要が満たされる以上に、どうかこのシーズン主と一緒にいたいという願いを回復させてください。主に満たされたいです、あなたの命の水で私が現れたいです。そしていつも腹の奥底から聖霊様の流れを経験し、そして主と一つ心になって生きていきたいです。その回復を私たちのうちに与えてくださいますように、今日私たちの自我を砕いてください。岩のように命の水を塞いでいる固くなさを取り除いてください。自己中心を手放します。十字架の血潮によって洗い清め、聖霊様もう一度あなたをお迎えし、そして何度でも何度でも聖霊様歓迎し続けます。本当に見捨てることなく、呆れることなく、私と一緒にいてくださることありがとうございます。あなたを尊重します、 あなたの働きがますます大きくなりますように。私が衰え、聖霊様が栄えることを願い求めます。この1週間祈りが回復され、本当にこの礼拝が回復され、主を愛する心が回復しますように。今ともに立ち上がり祈りたいと思います。御霊の言葉、本当に威厳の言葉で、命の水が腹の奥底から湧き出るように、私たちは願い求めて祈りたいと願います。その命の源であられるイエス・キリスト、その名を呼んだ後、私たちはそれぞれ御霊の言葉、威厳の言葉でしばらく一緒に祈りたいと思います。一緒にイエス様叫んで祈ってまいりましょう。はい、イエス様、イエラララララララシャーイエラララララ全てのことは決心からスタートしていきます。それですので、この1週間からまた本当にこの新しい時を、本当に御言葉を朗読することを回復したい。全部ができなくても詩編を朗読すること、そして本当に祈り、いろんな祈りはできなくても聖霊様を歓迎し、威厳で祈り、主と交わる、それを私の生活の中に回復します。本当に自分ができるかできないかではなく、決心するときに御霊なる主が助けてくださいます。そのように願う者たちに主は恵みを注いでくださいます。求める者たちは満たされます。探す者は見出し、叩く者には開かれます。それですね、この時間私はその回復が欲しいです。御言葉の回復、祈りの回復を与えてください。願われる方は胸に手を置いてください。祝福と祈りします。天の父なる神様、この心を主は知っておられます。私ができるかできないかではなく、私の心を今見てくださっていることを感謝いたします。主よ、御言葉の生活が私の中に回復しますように、祈りを持って主との交わりが回復しますように、そのことを通して一歩一歩主あなたの似姿、あなたの人格へと変えられ、そして一歩一歩毎日主の御言葉の道を、主ご自身の福音の道を歩む私とさせてください。聖霊様、特別な恵みを私の上に注いでください。主を喜ぶ霊が私を支配し満たしますように。今今日新しい命の水、主が注いでくださる恵みを受け取ります。感謝を持って愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
水が姿勢上から溢れ流れ出る、乾くものすべて潤される。
もう一度、
水が
姿勢上から、
姿勢上から
溢れ流れ出る、
溢れ流れ出る、乾くものすべて潤されるよ。栄光栄光主
聖書から
水が至聖所から溢れ流れ出る乾くものすべて潤されるか栄光栄光主の御座から流れるイエスの十字架命の日新しく変えられる
しましょう。我が全て、
我が全て御霊の力に満たされて、新しく変えられる。我が全て御霊の力に満たされて、新しく変えられる。
アメン。
聖霊様、イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、今日私たちに分かち合われたその御言葉がますます私たちの内側に受肉されていきますように。主よ、今週1週間も誠の命の水を求めて、主よ、あなたの御前に近づき進みます。主よ、あなたの御言葉を私たちに分かち合ってください。また聖霊様、あなたご自身が私たちに訪れてくださって、本当にあなたと共に歩むその一日一日でありますように導いてください。私たちはこの生活を正し、私たちの持てるものを主よ、あなたの御前に捧げます。どうぞ私たちの本当に日々の生活の歩みの中で、聖霊様、あなたが共にいてくださって、イエス様、あなたご自身が共にいてくださって、さらにさらにあなたご自身を知る、そのような時となっていきますように導いてください。すべてをあなたに委ねて、愛する主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。もう一度主に大きな拍手を捧げましょう。
アメン。ぜひ隣の方々と命の水を求めていきましょう。聖霊様を求めていきましょうと挨拶して、この礼拝を閉じていきましょう。